かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週はこの方々とお送りしてまいります。スパローズ大和勝孝さん、そして岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの武部力也さんです。皆さんよろしくお願いします。さて雇用統計の日は岡三証券デーとして、前後半に分けて岡三証券投資戦略部の精鋭ストラテジストにご登場いただきまして、はい、日本株為替両面の情報盛りだくさんでお送りしてまいります。この後山本慎一さん、後半は武部力也さんに解説してもらいます。結構長くこのスタジオに入っておりましたけれども、はい、今日はあの早くにスタジオが空いたので、はい、20分ぐらいですかね、このスタジオで準備してたんですけれども、はい、まさかの機材がね、武部さんの耳がないっていう、
イヤホンがない
もうさ違う、もうさ
違う話ばっかりしてたから、
まあ、別にラジオ日経さんが悪いっていうよりもラジオ日経さんのこのかぶりつきのスタッフと演者が悪いと思うんだけど、みんな
今はね演者が悪い話をしてたんだと思うんですけ
ど
ね、
あの
ね
なんかね、あのねひどいのよ、なんか扱いはひどいし、ラジオ日経は素晴らしいと思うんだけど、どうもここに担当者は扱いがでなんかちょろいのよねなんか機材も忘れてて、まあ、こっちもこっちでね打ち合わせもしないでいつもギリギリで入ってくるってい
う、そうですね、最初に比べたらゆっくり遅くなっていってますよね、
どんどんどんどん
時間で、そうですね、ちゃんとした話しないで、はい、しょうもない話ばっかりして、
いやいやいや、でも山本さんとはちゃんと打ち合わせしてるんですよ、武部さんとだけしてない。
山本さんってあの、
あそうですそうです、この後ねご紹介、
高値掴みのしんちゃんっていう、はい、
為替がね、
為替のドル円高値掴みのしんちゃんでございますか。
そうなんですよね、だって今日私あの、うん、ちょっと時間があって本当に15分しか、はい、あのお昼ご飯の時間がなくて、はい、あでもこの15分あったらうどんが食べられると思って、うんはい、うどん食べて5分遅刻してここに来たんですよ、はい、まだ誰も来てなかった、
うん、何のことだかさっぱり分かんない。私も常にもうプライオリティも常にこのラジオ日経に持ってますから、もう気持ちはもう常にもう朝から晩まで24時間ラジオ日経にいますけどね体がちょっとねなんか
ついてこない、
さらに今のもんですかね
岡山もうどん文化なんですよ。
岡山、私あの香川の大学、香川大学だったの で、はい、
うどん県で
学生時代は1日1麺食べておりましたから、うん、はい、
そう 1麺っていうんだ、
そうです、1日1麺、はい、
私は江戸っ子そばですよね。
あそばですか。
でしかもね品がない下町の人間ですから、もうブチュブチュにつけてつゆたっぷりつけてこれの方がうまいじゃねえかっていうね、あ美味しいって平気で言いますんでね、
はい、為替の話をこの
時間をしっかりと
させていただきます、はい、さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信いたしますので、動画でもご確認ください。また番組ウェブサイトには今日の資料がアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに注目の銘柄、さらには来週以降の見通しをこの方に伺ってまいります。日本株のスペシャリスト、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話がつながっています。山本さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。お疲れ様です。
今日も岡三証券提供の資料を見ながらお話し進めてまいります。さて日経平均ですが38,635円62銭で終えました。週間では1,193円94銭の下落、 3% ちょうどのマイナスとなりました。今日10月4日投資の日はなんとか小幅高で終えたといったところでは、はい、あるんですけれども、ただ山本さんやっぱりちょっと収支の下げがきつかったですね。
そうですね、収支の2000円近い下げがやっぱりちょっと響いたという感じで、まあ、その後は、まあ、700円上げたり800円下げたりまた800円上げたりとかいろいろやったんですけれども、まあ、結局のところはその月曜日の下げを取り戻すまでにはいかなかったんですが、 まあ、今日あたりはさすがにちょっと昨日までとは打って変わってあまり動かないということで、まあ、先ほど投資の日と言いましたけれども、
はい、
まあ、投資の日結構直近3年で見ると結構値動きあるんですけれども、今日はあまり動かなかったということで、まあ、やはり為替、あの雇用統計待ちというのと、あと商いもそれほどできておりませんので、まあ、ちょっとそうですね、ちょっと売り買い切り替えられたという感じだと思うんですが、まあ、今日は為替はどちらかというと円高の方向に場中進んだんですけれども、まあ、日経平均それほど下がらなかったということと、あと値上がり銘柄数、これも朝の寄りからほとんど変わっておりませんので、まあ、全部ちょっとこう来ながら、まあ、個別は結構しっかりしたのが多かったかなという感じですかね。
そうですね、はい、今日は値上がり銘柄数1150ということで7割近い銘柄が上昇して終えています。そして日中の値幅ですね、日経平均230円程度だったということで、確かにちょっと動きに乏しい1日となりました。ただ先週末金曜日の時、山本さんにお話聞いてる時は、うん、やっぱりその自民党の新総裁決まった後だったので、株とあと日経平均の先物の動きというのがすごい大きかったんですけれども、うん、その中で月曜日ちょっと怖いなみたいなところも ね
金曜日の先物で2000円超えてたらやっぱり嫌な週末ですけど、終えてしまうとなんか、こんなもんだったのかみたいな感じですよね、
うん、そうですね、そのままたどんどんどんどん下に試すみたいな動きではなかったですけれども、今週1週間の動き振り返ってどう見ていますか、山本さん。
そうですね、やはりそのいろいろ大きな動きはあったんですけれども、まあ、水準にしてはそんなに3万8000円台半ばですので、そんなに変わってないのかなという感じですかね。やはり、まあ、2000円安、まあ、その前に1000円1000円って上げたのを考えれば2000円安のもんっていう感じですし、まあ、その後の値動きもちゃんとしっかり戻したりしてますので、そういったことを見ると、まあ、いろいろともう石破さんのことで最初はやはりネガティブなところばかりはちょっとクローズアップされた感じですけれども、まあ、今のところマーケットフレンドリーという感じになってきましたし、やはり今月一応総選挙ということですので、まあ、第一石破政権あまりもう政治的なことは動かないという状況ですので、まあそうですね、一旦は市場の関心はもう政治の方からちょっと違う方向、まあ、海外需要員ですとか、まあ、あとは個別ですとか、そっちの方にちょっと動いていくのかなと、移っていくのかなという感じですかね、はい。
まあ、海外要因でいうと中東情勢が緊迫が高まってきておりまして、そのセクター別で見てみると資源関係が今週は大きく変われたということですね。鉱業、金編の鉱業が 9.7% 高、石油石炭製品1週間で 5% を超える上昇となりました。個別ではどういった銘柄が物色されたんでしょうか、山本さん。個別注目どこになりますか。
そうですね、個別の上昇率ランキング上位を見ますと、やはり資源関連ですとか、あとは石破さんが総裁になったということで防災関連もポツポツと入っている感じです。あとはやはり上位というのは決算関連、まあ、霞ヶ関キャピタルですとかソリトン、このあたりは結構決算絡みということですので、うん、まあ、そういった銘柄もちゃんと買われていた感じですかね。まあ、防災関連結構先週から買われてたんですけれども、今週リグわれてもまあなんだかんだで結構プラスドバッチ銘柄も多いですので、まあ、この辺はやっぱり強いなという感じですかね、はい。
これまでテーマとしては防衛関連というのはどなたが総裁になっても比較的物色されるのではないかという話あったんですけれども、石破さんがっていうので、うん、やっぱり防災がピックアップされてるってことなんですかね。
そうですね、政策でやはり分かりやすいのは地方創生って結構なかなかちょっと銘柄分かりにくいんですけれども、やはり防衛ですと、やはり三菱重工ですとか川重ですとか日本製鋼所ですとか、それ分かりやすいですし、あとは防災ですと、やはりそういった防災関連というのもやはり、まあ、国土強靭化絡みで結構銘柄を浮かびますし、そうですね、そういった面でちょっと銘柄は物色されやすかったのかなという感じですかね、はい。
具体的にその防災関連銘柄で今週ピックアップされたのどういったところになりますか。
はい、銘柄ですと、まあ、消防車関連の森田とかもあるんですけども、私がちょっと今週注目したのが6289の技研製作所です。
6289の技研製作所ですけれども、週間で 8% を超える上昇、当初プライム市場の上昇率20位に顔を出しています。今週の終値1932円です。
技研製作所なんですけれども、杭打ち、まあ、正確に言うと杭を押し込む機械なんですけれども、うん、まあ、あのサイレントパイラーという技術を持っておりまして、機械を持っておりまして、まあ、杭打ちといいますと、騒音ですとか振動とかで結構公害になるんですけれども、この危険製作所のサイレントパイラーというのはほとんど振動もしなくて音もしないということで、非常に公害に、無公害化の技術ということと、あとは、まあ、簡単に言うとその防波堤ですとか土砂崩れとかのところに杭をひたすら打っていくという技術なんですけれども、結構津波なんかでそのコンクリートブロックとか結構流されたり壊されたりしちゃうんですけども、このサイレントパイラーの場合は地中深くまで杭を打ち込みますので非常に丈夫ということと、あとはもし、まあ、いらなくなることはないと思うんですけれども、また抜いて他で使えたりもするという感じ で、まあ、非常にあとは工事のスペースを取らないという感じですね。まあ、道路脇の土砂崩れを、の工事とかすると結構道路塞いだりするんですけれども、ここは道路塞がなくてもちゃんとできるスペースで、やってしまうという技術なんですけれども、まあ、結構国土強靭化のテーマが物色された時に結構人気があったといいますかね、物色された銘柄なんですけれども、まあ、この3年ぐらいはちょっとあまり低迷ちょっとしていたということなんですが、まあ、今週そうですね、ランキング上にちょっと入ってきておりますので、ちょっと目についたということで今回取り上げさせていただきました。
6289技研製作所、今週1932円で終えています。そしてもう一銘柄、決算で買われた銘柄というのを見ていきたいと思います。東証プライム市場3位に顔を出しています、上昇率3位ですね、2685アダストリア、こちら週間で 14% を超える上昇となりました。
こちらは9月30日、まあ、月曜日に第2四半期決算発表しておりまして、まあ、営業利益減益だったんですけれども、まあ、前の年は一時的な押し上げ効果で、ドンと増えてましたので、まあ、その反動によるものということで、まあ、通期に対する進捗も非常に 50% 超えているということで、まあ、順調と。で、その決算の後に9月の月次も発表しておりまして、これが2日ですかね、10月の2日、まあ、売上、既存店の売上が非常に良かったということで、まあ、そういったものを立て続けに交換されたという感じです。まあ、年初型が、ね、3月21日に3975円というのがあるんですけれども、
はい、
まあ、今日は今週はまあそうですね、その近くまで行っているということで、まあ、この辺だとちょっと跳ね返されるパターンが多いんですけれども、まあ、この水準、そうですね、来週あたりトライしてくる期待もあるんじゃないかと思います。やっぱりアパレルのところ、まあ、銘柄によるんですけれども、非常にアダストリア、アパレルもやっておりますし、あとは飲食事業なんかもやっているということで、まあ、ブランドを私あまり詳しくはないんですけれども、まあ、ニコアンドですとか、うん、私の住んでる近くにもありますけれども、まあ、お客さん結構入っているということで、まあ、このあたり非常に若い女性向けですとか、あ、非常に人気あるんですかね、はい、
グローバルワークとかもアダストリアですよね。結構なんか幅広い年代というか、なんとなくこう家族で着られる、子供のお洋服も売ってるみたいな、ショッピングセンターに入ってるイメージが結構大きいので、身近な銘柄だとは思うんですけれども。
そうですね、アダストリアという看板で商売してません
からね。そうですね、確かに。
ユニクロと一緒ですね、ファーストリテイリングと一緒で、なかなかアダストリアって看板じゃないので、皆さん気がつかないかもしれませんけれども、結構そのショッピングモールに、ブランド化してる銘柄ということで、まあ、アパレルとしては国内で売り上げ一応3番目の会社ですので、まあ、結構そこそこ大きい会社ですよね。はい、
2685アダストリア、今週は3840円で終えています。今日高いところで3860円まで買われる場面がありまして、年初来高値まであと100円ほどに迫る場面もありました。ここまで今週のマーケットを振り返ってきましたけれども、来週以降ですね、注目点、その政治から、日本の政治から徐々に他のところに移りつつあるというお話でしたけれども、山本さん、改めて来週以降の注目点どこになりますか？
はい、今晩雇用統計とりあえず通過して、来週と言いますと、日米ともにあまり大きなイベントはないということで、まあ、アメリカの方で CPI ありますけれども、 あまり直近の CPI の以前ほどの市場の関心は高くないということで、やはり海外ですやはり中東情勢だと思いますね。まあ、4月のパターンでいうとそこまで長続きしないのかなというのは分かりますとは思うんですけれども、やはりこういった紛争絡みというのはなかなかちょっと見極めがしにくいというのもありますので、まだちょっと始まったばかりといいますかね、まだちょっと初めの頃ですので、まだこのあたりはちょっと材料としては意識されてしまうのかなということと、まあ、あとは9日の FOMC 議事要旨ですとか、最近パウエルさんはちょっとまた利下げ急がないみたいな感じになっておりますので、こういった内容ですとか、まあ、それを受けての為替への動きだと思いますね。で、日経平均もやはり3万8000台、ボリュームゾーンに入っておりますので、なかなかここから一気にという感じよりは、どちらかというと、まあ、売りをこなしながら、もみ合いながらといった動きになるんではないかと思います。で、国内ですと、やはり、そうですね、まだちょっと数が少ないんですが、まあ、決算、2月8月期の決算発表がポロポロと出始めるということで、うん、まあ、先ほどアダストリアちょっと話しましたけれども、まあ、そういったちょっといい内容が期待できるのもあるのかもしれませんので、こういった銘柄が注目できると小売店ですよね、J フロント、ABC、あとはファーストリテイリング来週予定されておりますので、あともう一つ小売ではないんですけれども、
はい、
週末になりますけれど、ローテ、半導体のローテ、こちらが予定されておりますので、まあ、週末ということで反応は再来週になってしまうんですけれども、やはり半導体関連、そうですね、先週ちょっといい動きをしたんですけれども、なかなかちょっと続かないといった感じなんですが、半導体の中でもアドバンテスト、まあ、こちらはちょっと他とは違う動きをしているということで、やはりその背景となるのは業績だと思うんですよ。うん、やはり46の決算がちょうど相場が悪い時に発表されたんですけれども、まあ、その後も株価非常にしっかりだったということで、やはり生成 AI 関連の業績貢献が見られたということで、やはりいい材料があるとやはり反発のきっかけとなりますし、かなり半導体関連値幅はかなり下げました、まあ、出てると思いますので、あとは日柄調整だと思いますので、ちょっといい材料が出るとちょっと反発のきっかけになるのかなということで、まあ、週末のローテ、そうですね、週末なので、はい、それまでの期待みたいな感じでちょっと半導体のところ物色がまた行くのかなというのも期待したいですね、はい。
ここまで岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんの解説でした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この後は竹部力也さんにお話を伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン。株が塩漬けで新しい取引ができない。優待株は売りたくないけれど資金の追加は難しい。現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら優待株や塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡三オンラインでご開設ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからは岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの竹部力也さんにお話を伺ってまいります。先週石破新総裁誕生とともにドル円は一時141円まで円高進みましたが、一転今週後半円安方向に進みました。現在1ドル146円20銭台での推移となっているんですが、この先、まあ、今日は雇用統計もありますけれども、
ね、
はい、どう見ていくかということで、竹部さんにじっくりお話伺ってまいります。
はい、 竹部もね、竹部なりにですよ、は
い、
竹部のくせに
何回言うんですか、
何回言うんですか、結構ねちょっと株、はい、まあとまあ、僕はどちらかというと先物オプションね、日経225先物オプションバターにもちょっといたので、そちらのをどうして見ちゃうんですけど、はい、今日あの為替じゃなくて株のところで気になったのが2つほど、あくまでも個人的な、はいはい、個人的な見解でございます、ね、あくまでも個人の感想でございます。今日ね午前中にマーケットプレスでちょっとね、岸田さんとお話しさせていただいた時にちょこっと触れたような気がするんだけども、まず日経225の、はい、方向性というかベクトルっていうんでしょうかね、はい、方向性3万9000円のコールとプット、うん、3万9000円ですよ、うん、あと3万8000円のコールとプット、
はい、
めちゃめちゃ出来高増えてるんですよ。で1万枚ぐらいあるんですよ。だからそうなってくると、要はオプションのストラテジーを組んでるとしたら、まあ両方どっちに行ってもいいよねっていう、うん、不適切な言い方をすると、さあ超反どっちでしょうか、ハッタハッタハッタ、赤ですか黒ですか、ハッタハッタハッタ、赤とか黒とかね、超だ反だ、これもう両方っつってんですよね、うん、だからどっちに行ってもわからないっていうところが今の、ね、株のところのセンチメントっていうのがちょっと感じるのかなと。で、二つ目なんですけど、僕が、まあ、これを極めて個人的なんですけど、僕がね、この防災だとか、なんとか国土強靭化だとかっていうところで、まあね、岸田さんから、まあね、正直高市さんになるのか、ないしは石破さんなんか、まあそれは、もしくは好き嫌いも是非としてなんですけどもね、ちょっとね、私は、ちょっと実は注目していた銘柄が一個だけあって、まああんまりあれだなと思ったんですけどね、実はね、7224の、はい、新明和工業って、救難飛行艇だとか、要はちょっとこう、ダックスフントみたいなね、海の上に着陸する飛行機って皆さん見たことないですか、自衛隊だとか、あれがそのね、武器輸出三原則なんかでもっとなった時に、アジアだとかいろんなところに行って、で、港湾の整備とかいらないから、そういったものをちょっとうまくいかないかなっていうふうにして、実は地味にこっそり見てたんですけども、あんまりびっくりするほどこうここ数日の間跳ねなかったかなっていうところなんですけども、まあどういう会社やってるかというと、先ほど申し上げた飛行艇の会社、うん、ね、自衛隊でもどこでもまあね、なんかああいうのがね、例えば、まあ、規制緩和とかっていうのは極端な言い方すると、隅田川から離陸してね、まあ波の影響もあるでしょうけどもね、淀川で着陸なんて言ったら、すげえじゃんとかと思ったんですよね。はいはい、まあ、そんなことね、まあ、ちょっとないんですけども。ちょっと
これですか、これ写真が。
ああ、それです、それです。
川から飛び出ていく。
そうそうそう、すごいんですよ、それね。
すごいですね。
うん。だからそういうの多分ね、まあ、石破さんとこ好きなんじゃないかななんて思ったんですけど、まあ、これ全然関係ない話でございました。
はい。
で、為替のところが、まあ、あれですけども、今日ちょっとね、YouTube と合わせて資料をご覧になっていただければと思いますが、もうシンプルに、石破ショックとは、まずは最初に私はもうそこまでは申し上げません。最初は高市トレードに対するショックだったのかなというところですね。期待値が、だいぶね、上がっていった分だけ、ちょっとね、資料、ちょっとこれピンク色のところはアメリカのところですけども、高市トレードがあって、高市トレードの収束でもうね、チャート一気に下がりましたけどもね。で、そこから、まあ失礼ですけども、ここでようやく石破ショックなのかなと思ったんですが、ここでもう一回失礼な言い方をすると、石破変説ですよ。週末、先週末から、まあね、今日も私も所信表明演説見てましたけど、逆に言うと石破節じゃないじゃんみたいな、うん、ある意味逆に石破さんちょっとなんか失望したなって感じ、石破さんは石破さんで選ばれたんだから石破路線行きゃいいじゃねえかと思ったけど、ちょっと全然違ったよと。で、一方でこれ円事情ですけどもね、ドルの方は、ね、ADP もまあまあ総じてね、雇用関連の指標が良かったので、今日そんなに悪くないのかなと。で、ここでですね、ちょっとこう中東情勢のところって、今日ね、イスラエルと、まあ、イランの関係とか、ちょっとすごく難しいんですけども、これね、10年債金利ちょっと一緒にこのドル円のところ赤いライン見てくださいよ。はい、そんなに米債買われてないんですよね。資金シフトって、まあ、ドル需要でドル買ってるリスクでのドル買いっていうのはあるのかもしれませんが、あくまでもこれ、ここ足元までは円に引っ張られてきたのかな。 っていうところ、だからあんまりドルが主役じゃない、ようやく今夜からドルが主役になるのかなっていうようなイメージでの雇用統計向かいかなというふうにして見てます。で、もう一つは今回のテーマってドル円騒がすのが10月の登場人物誰かって話なんですが、まずは、次のちょっとね YouTube 合わせて資料見ていただければと思います。石破さんもそうなんですけども、やっぱ野田さんですよ、
うん、
でこれは選挙が始まる前からですね、永田町とか自民党のちょっととっぽい方々は、野田さん出てきたら嫌だなって言ってました。で、これはまあそうだよね。中道から、中道右派のところまで、リベラルからずっと取っていくっていう形で、この方とちゃんとね、議論していくっていうのは、相応の人間じゃないとなかなか難しいよねと言っていた。で、対立軸の中で、じゃあこの石破さんって、今ね、改めて見てみると、石破さんの方がなんかもっとリベラルだったはずなのに、なんかね、いきなりちょっとやっぱりね、これ、チャットのところでもご指摘ありましたけれども、どうしてもね、政権の内部で勢力強めるって基盤がないって形になると、どうしても岸田政権寄せざるを得ないのかなと。でね、日銀が政府子会社うんぬんだとかね、もう今までのね、ものを壊せませんみたいな話になったんですけども、最後ね、ちょっと オンタイムの中で、ちょっと最後のもう一つ、次の資料ちょっと見ていただければと思いますけれども、要は菅さんだとかの、ね、これちょっと大きめに書きましたけど、岸田さんだとかのイメージ、これ引きずらざるを得ないんでしょうね。だから、私はそんなにですね、まあ、変わらないって言ったら変わらないのかもしれませんけども、逆に言うと、石破さんにそんなネガティブには思ってません。逆に、うん、前だったらあれかもしれませんけど、逆にどこまで行くのかなっていうところ。で、岸田さんやっていく、ないしは、菅さんであるんだったら、インバウンドで、ね、円安がいいっていうことは、菅さんが最初におっしゃい始めて高市さんついてってましたから、まあ、そうしたところではまあちょっとね、ネガティブには見てないというところをちょっとこのオンタイムでは申し上げておきたいなと思いました、
うん、ネガティブっていうのはその為替に関してどんどんその金利を引き上げていくような積極的なそういったスタンスではないっていうこと、
そうですね、
いうことですか？
そうですね、だからで、ね、FX の方が特にね、外貨買って円売って外貨買って円売ってって話でしょう。その巻き戻しが怖いよねっていうことをおっしゃっていたわけですけども、ちょっとそんなになんないんじゃないかなっていうところ、まあ、もちろんね、じわりじわりと日米の金利差縮小してくるのはね、外貨と比べて縮小していくのは分かるんですが、急に一気に出てくるなって感じではないのかなと。確か私前回出た時にもね、 FX の投資はちょっとこう変わり目になるかもしれませんねと、インカムゲインじゃなくてキャピタルゲイン狙いかもしれませんねなんていうこともちょっと申し上げたんですけども、まだちょっと乗り知らんのかなっていうところでございます。はい、
ここまで竹部さんにお話しいただきました。続いてはこちらのコーナーです。大和さん、お願いします。
為替素人大和の今更聞けない。
大和さんご出演じゃなかった、竹部さんご出演の時に大和さんからどうしても聞いておきたい率直な疑問をぶつけていただこうと思っていたんですけれども、うん、実はラジオタイムがそろそろおしまいとなってしまいますので、
わ
おわお、
まさと引っ張ったんでしょ。
質問だけ一言お願いします。はい、質問だけ。
あ、やっぱドル円で160円ぐらいから円高になったじゃないですか、
はいはい、
なのに介入したからそうなったはずなのに、うんうん、ポンドとかユーロもなんで円高の方に結ぶのかな、なっていくのかなっていうのを聞きたかったんですけど。
これ後で行きましょうか。
そうですね、
これはもういい質問ですねってなんかね、どっか聞いたことあるようなあれですけどね。
はい、この後の動画限定配信の方で高部さんにお答えいただきます。ということで、あっという間にエンディングとなってしまいました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。この後延長配信の方で大和さんの今の質問に関するお答えと、肝心の雇用統計ですね、雇用統計に関してどんな見方をされているのかというところも含めて延長配信でたっぷりとお話しいただきますので、ぜひ、皆さん引き続きお付き合いください。はい、竹部さん、私ちょっといろいろスケジュールとかもあってお会いするの3ヶ月ぶりぐらいらしいです
ね, ね、なんかね、なんかまあいいけどね。
あ、うん、そうか、わかりました、はい、ということでここまでのお相手は大和勝孝さん、竹部力也さんでした。ありがとうございました。進行役八木ひとみでお届けしました。もうちょっと寂しがってくれ、嬉しがってくれるかなと思って、
だって会ってる時はなんか年がら年中会ってる時あったらすんじゃん。もういいよ別に、
わかりました、はい、ごめん、すいません。ラジオお聞きの方とはここでお別れです。かぶりつきマーケット情報局、また来週です。